皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしたか？子育て中、私が自分の子供によく話したことがありました。それはいろいろな場面で、ことあるごとに、自分は本当に運がいいと実際に言葉に出すということだったんです。前回は幸運体質を作る3つのルールについてお話ししましたよね。もしこのルールを続けることができれば、皆さんは確実に幸運体質に近づいていきます。だけど、3つのルールその日はやったんだけど、もう忘れちゃったとか、やってる間になんだか大変な気持ちになっちゃったという方もいらしたかもしれません。もしかしたらそういう方は、自分は不運なんだと潜在的に信じちゃってるのかもしれません。皆さんは占いや運勢を気にする方でしょうか？もちろんそれも一つのいい選択かもしれません。でもなぜ運勢が気になるのかという理由を探っていくと、自分は運が悪いんじゃないか、自分の人生に何か良くないことが起こるんじゃないかと心配する気持ちが隠れているようなんです。実は自分の運の悪さを心配する、これが最も不運を引き寄せる原因なんです。自分の運の悪さをしながら幸運体質を作ろうとすることは、ブレーキとアクセルを一緒に踏んでいるようなもので、疲れるし長続きしないのは当然なんです。そこで幸運体質を作る基本実践編、それは自分が運がいい人間だと信じられる自分になるということなんです。根本的に自分は運がいいと信じていれば、幸運体質3つのルールを実行するのもずっと楽ですよね。さあ、ではどうやってそんな体質を作ればいいんでしょうか。幸運体質実践その1。それは、最近運が良かったことを紙に書き出すです。例えば疲れていた日に、電車の中でちょうど目の前の席が空いて座れた、こんな些細なことで大丈夫です。運が良かった体験をたくさん思い出して書けば書くほど、自分の運の良さを信じるのは簡単になりますよね。実践編その2。それは、最近起こった不運な出来事を考えて書き出すです。なんでわざわざそんなことをと思う方もいらっしゃるかもしれません。だけど、運がいい人と悪い人の本当の分かれ道はここなんです。幸運体質の人というのは、嫌だなぁと思う出来事からも、やっぱり自分は運がいいという結論を導き出すことができます。具体的には、嫌だなぁと感じるその出来事が、あなたにどんなことを教えようとしているのかと考えるんです。例えば、夫と喧嘩になっちゃったという時に、ああ、言い方を変えたらうまくいくかもしれないなと考える。どうでしょうか。嫌な出来事をどう捉えるか。これは、あなたが幸運にふさわしい人なのかどうかを人生が与えているテストとも言えます。皆さんはどう思いましたか？大丈夫です。あなたにもできます。では、